ってことで、帰ってまいりました。ゆうすけです。
どうもで
今井さ
す。
んに一週間、はい、どうも、一週間お休みをいただき、帰ってきました。ベイエリアでソフトエンジニアをしてます。
今井智明です。サンフランシスコにあるチョンプという外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いてます。
はい、Today I Learned では、ベイエリアで働くソフトエンジニアが気になった英語圏 IT 界隈の様々な技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけるポッドキャストです。で、ゲストを呼んだりもして、気になるトピックを深掘りしていく予定です。というわけで、今井さん、2週間ぶりですね。
はい。
どうですか？この2週間何かありましたか？
この2週間は特にはなかったんですけど、来週、あ、今週引っ越します。
お、
はい。今週日曜日に引っ越しますね。まあ同じ町内なんですけど、
ほうほう、
なんか自転車をアパート内でパクられて、まあ2500ドルぐらいするやつなんですけど。は
ロードバイクですか？
い、まあ、奥さんのですね。
はい、あら。
で、まあ、リーシングマネージャーの対応がすごい微妙だったんで、もういいやってことで、引っ越しをすることにしました。
なるほど。
次のとこは、
部屋とかどうですか？
部屋っていうのは、
大きくしました？
あ、しました。ツーベッドルームですね。だから、なんだ、2LDK ですかね、次は。だけど値段は今のとこと同じです、ほぼ。だから、まあ、割といいと思います。
今安いですよね、ほんと。
そうですね。なんか、1ヶ月半フリーレントがついたりとかして、すごく安くなってるから、引っ越し的にはいいタイミングかなと思いますね。
僕
そ
の
んな
友達
感じ。
も、同じメンロパークとかこのエリアで、ワンベッドルームで1700ぐらいで見つけたって言ってました。ワンベッドじゃない、ワンステュディオか。で、1700って言ってましたね。
安い。
安い。
めっちゃ安いですね。す
そう
ご
なんで
い。
す。
そうですね。ゆうすけさんはどうでしたか？
僕はですね、奇遇にも先週、知り合いの引っ越しを手伝ってまして。
ほうほう。
で、引っ越し先がすっごい臭かったんですよね、なんか。で、それで今もなんか彼女は、どうやったらこの匂いを除去できるかっていうので頑張ってますよ。
あら、大変ですね。何の匂いですか？
そう。多分なんだろうな、なんか人の濃い匂いとか、あとトイレとかの匂いとかかな。ルームシェアだとこういうことがあるからね、難しいですよね。
難しいですね。
そんな感じで、全く技術系に関係ない雑談でしたね、今回は。
そうですね。はい。
引っ越しね。まあ、そんなわけで、今回は、元ウーバーエンジニアの、マクローレン・スタンリーさんかなの、一連のツイートですね、について、お話ししていきたいなと思ってます。で、この話はですね、彼が経験した The biggest engineering disaster I've ever had in the misfortune of being involved in ってことで、彼が過去に経験した最も大きいエンジニアリングの災害、もうこんなひどいことないみたいなお話をツイートで、まとめてたものです。で、この背景として、ちょうど2016年のお話です。で、彼は Uber にいて、Uber がもうハイパーグロスモードだった時です。で、その時はもうとにかく作りたいやつに作らせろってことで、どんどんどんどん作って、で、そうするとアプリのアーキテクチャはどんどん複雑で脆いものになってきたそうです。で、もうクライアント側にロジックが多く存在して、もうよくバグも出て、で、その結果、まあ、よくあることですね。一からアプリを作ってしまおうという機運が高まったそうです。なんかもう入りからして地雷臭が。
そうですね。やりがちですけどね。
そう、やりがちなんですよね。
はい、
あの動いてるけど、動いてるものを動いてるものとして扱うことも実は大事だから難しいですよね。
大体こう作ろうって言って、その、まあ、いろんな、その何ですか、過去のやつはやっぱりいろんな経緯があってそういう設計になってたりとか、そういう作りになってるっていうのが、一から作ってきれいに作ったつもりが結構あの結局そういう何ですか、エッジケースとかがカバーできないとかも往々にしてあったりとかするんで、うん、なかなか難しいですよね。うん、
そう、いやもうおっしゃる通りで、まあ、僕はね、あの作り直しを前の前のスタートアップでやったので、あの、うん、この話はすごい痛みがもう手に取るように分かりますね。はい、そんなわけでですね、はい、この当時2016年 SWIFT2.X の時代、 2. ホニャララの時代で、で彼らが思ってたのは、その SWIFT で起こる多くの問題っていうのは、オブジェクティブ C とのその相互互換によるものが大きいのではないかっていうふうに考えていて、全部もうフルスクラッチで SWIFT で書けば全ての問題解決されるだろうという想定のもとで動いてたそうです。もう危なそうですね。
うん、危なそう。
で、さらに、そう、さらに、あの、Android チームは RxJava を使ってたので、もう RxSwift プラスファンクショナルプログラミングで、書くことにしたそうです。でその他、あの、まあ、デザインはスケールするデザインだったし、あの、UI デザインですね。で、あとは、あの、ネットワークとかバックエンドに関しては、そのリアルタイムのストリームベースのネットワークプロトコルを使ったりとかで、まあ、いい感じに、あの、僕らの考えた最強の構成みたいな感じで作っていったそうです。で、あの、複数のデモやプロトタイプを通して、こう、徐々に会社として、あの、会社全体に広めていくというフェーズが始まったそうです。で、これ、ちょうどエピソード11で話してた、あの、技術的な変容の、あの、第一フェーズのエクスプロレーションが終わって、エクスパンジョンに入った、そんな時ですね。で、ここで、エクスパンジョンに入ると、やっぱりスケーラビリティの問題とか、多くの問題が浮き彫りになってきます。まず10人ぐらいを超えたあたりで、エンジニアが10人を超えたあたりで、例えばビルドの情報がキャッシュされない、あのその時の SWIFT ってあのビルドしようとすると毎回1からビルドし直しになるんですよね。なのでものすごいビルドの時間が遅い。あとは、ソースキットがよくクラッシュしてたので、あの例えばタイプヘッドとか、あとディバッキングの機能が動かなかったりとか、そんな問題が、多くありました。でさらにその他にも、多分これは Uber の規模だったので起きた問題だと思うんですけど、ダイナミックリンカーの問題も出てきました。でこれ何かっていうと、iOS アプリってそのスタティックとダイナミックの、フレームワーク、2種類あって、でそのダイナミックライブラリってそのランタイムでエクスキュータブルが読み込まれるんですよ。で、はい、その読み込まれてそこでリンクするので、それに時間がかかってしまう。で Apple の公式の、WWDC のトークによると、確か5個とか6個とかぐらいまでにしてねっていう、ダイナミックフレームワークは5個とか6個にしてねっていうサジェッションがあったみたいなんですが、彼らは、それを大きく上回るような数の、ダイナミックライブラリを使っていたと。
これちょっとあんま詳しくないで、ないんで質問なんですけど、ダイナミックリンカーにするメリットっていうのは何ですか？ビルドが早くなるとかってことですか？
まず、その大きな違いとしては、スタティックライブラリーは、再利用可能なんですよ、複数のプログラムで。ただ問題は、そのコンパイルされてるので、変更を加えたときに再コンパイルして、そのバイナリーをプロジェクトファイルに入れなきゃいけないっていう問題点があります。でダイナミックライブラリとか、あとシェアードライブラリですね。これは、あの、エクスキュータブルファイルの外に、そのファイルを持つことができるんですよね。つまり、例えば、ウォッチとか、トゥデイエクステンションとか、複数ターゲットがある場合に、複数のコピーを持たないで、ランタイムの時に、それを、ダイナミックリンクをして、で、実行ファイル、を呼び込むことができるので、そういうメリットはあります。
なるほど。
てかそもそもなんですけど、この当時はあの、そう、そういうメリットあるにもかかあるんですけど、あのビットスピード じゃないや、ランチタイムだ。ランチタイムのスピードを考えると、スタティックライブラリを使った方が全然良くて、だけど、この当時の Swift を使ってるライブラリに関しては、X コードはスタティックライブラリをサポートしてなかったんですよね。
ああ、なるほど。
なので、もうどうしようもないという状況だったそうです。
うん。
で、もう、まあ、この時にはもう、他にも多くの問題があったんですけど、もう多くのチームがエクスパンジョンフェーズだったので、新しいアプリに機能追加を始めてたので、戻ることはできなくなっていて、で、それを彼が部長に相談したら、部長はこのプロジェクトが失敗したら、副社長も自分もあなたの上司もあなたも全員会社を去らなければいけないだろうと言ったそうです。
うん、地獄ですね。
地獄ですね。もう大炎上ですよ、
うん。
絶対こんなの関わりたくない。
うん、
まあ、ということで、もう強強エンジニアチームを集めて問題解決に取り組むことになったそうです。で、大きな課題は2つあって、そのダイナミックリンキング、さっきのダイナミックライブラリの話と、あともう1個あったのがバイナリーサイズ、の問題が当時ありました。で、特に、Swift は、Swift が入ってるアプリだと、Swift の、ランタイムを入れなきゃいけないので、まずそれで大きくなるし、まあ、この後、なぜビルドサイズがでかくなっちゃったかって話もちょっと出てくるんで、また、その時に、詳しくお話します。
はい。
で、まずはダイナミックリンキング。で、これ、どういうことかというと、さっきお話したように、そのダイナミックライブラリを使っていると、その読み込み時間の問題があるってことで、ってことは、もう、全部のコードを、メインのエクスキュータブルに入れてしまえば、問題解決するのではないか、と思ったんですが、ここで、Swift ってそのフレームワークごとに、ネームスペースを分けてるので、1個にまとめるとネームスペースが衝突するという問題がありましたと。じゃあ、これ、特に、なんだろう、20とか30とかのライブラリーとかフレームワークとか使ってた場合には、それを解決するのは、とても大変なことだと思うので、そこの問題解決するためにリチャード・ホーウェルさんかなが、X コードのビルドアウトプットを見ていたそうなんですね。するとその Swift って一旦オブジェクティブ C もそうですけどインターミディエートオブジェクトファイルを作ってで、作るんですけどそいつをそのビルドアウトプットの中でそのインターミディエートオブジェクトファイルがメインのエクスキュータブルに再リンクされてるってことに気づいて、ついたそうなんですよ。なので、そのオブジェクトたちを、スタティックライブラリとして、メインのエクスキュータブル、その、別のエクスキュータブル、そのダイナミックライブラリとしてのエクスキュータブルとしてリンクする、読み込み時にリンクするんじゃなくて、あらかじめ出てきたメインのエクスキュータブルに、スタティックライブラリかのようにスタティックリンクをしてしまうっていう方法を思いついたそうです。
これすごいハックですよね。
うん、すごいハックですね。
うん。中間ファイルをいじって入れてるってことですもんね。インジェクトしてると。
はい、今は読んで
こういうのやんですか、
はい、
こういうやり方することあるんですかね。
どうなんですかね。なんかこれ、僕も読んでて、
はい、
あんまりそうなんだって思うけど、実際、なんかどうやってやったのかがあまり想像つかないですよね。高いエンジニアリングスキルすぎて。なんかよくあるのは、その、アンブレラフレームワークって、その、ダイナミックライブラリー1個作って、そこの下にスタティックライブラリーをたくさん生やすみたいなのは見たことあるんですけど、うん、で、必要なタイミングで読み込むみたいな。でも、それがどんだけ、ローディングスピードに効果あるのかよくわかんないし、なんかね、別次元のエンジニアリングですよね、これね。
うん、相当精通してないと思いつかないですね、これは。
うん、
うん、すごいです。
で、
はい。
はい、この次の問題が、バイナリーサイズだったんですけど、 あのバイナリーサイズの問題は、彼らは、まあ、よくあるあの新しい機能を既存のものに入れてゆっくりロールアウトするっていう計画だったみたいなんですよね。なので新旧アプリ2つのバイナリーを1個にガッチャンコして出すという予定だったんですけど、そうするとバイナリーサイズがめちゃくちゃでかくなると。というわけでもうしょうがねえっつって、あの一発リリースで新アプリを出すことにしたそうです。
うん。
でその他細かい、あの例えばストラクトの代わりにクラスを使うとか、そうすることでメモリのオーバーヘッドを減らしたりとか して、パフォーマンスを上げていき、そして、リリースする瞬間前にさらに、大発見したのが、その当時 iOS8 以上をサポートしてたそうなんですね。で iOS9 が2015年とかリリースなので、3世代前の OS だから、まあ大きいアプリだったら全然サポートするレベルだと思うんですけど、そのユニバーサルバイナリーなので、その当時はすべてのアーキテクチャーターゲットに対しての、バイナリーが1個のものにバンドルされたバイナリーだったんですね。で、それが 100MB を超えていると。で、そうすると、携帯でダウンロードできるサイズを超えていて、Uber なんて、その、外に出て、車を呼ぶようなサービスなので、セルラーでのダウンロードはとても大事な機能の一つだったようです。
うん、
で、これを解決する方法として iOS9 でアップティンニングっていう、あの各アーキテクチャごとにアプリサイズを最適化してくれるような機能が、出てたんですよね。
うん、
でこれも彼は社内で話し合った結果、もう iOS8 を切って上位2つの OS のみをサポートするという形になったそうです。
うん、
で、そんなこんなでこれがこの iOS8 を切るというディシジョンは1週間リリースの1週間前とかに行われたみたいで、もうこんなはちゃめちゃなプロジェクトで、で結果的に Swift 以降は大成功で、もう大きなパーティーとなりリリースをし、多くの人はプロモーションされ、そして、ハッピリーエバーアフター、もう全ては良かったみたいな感じで終わるかなと思ったんですが、これでまだブログ3分の1ぐらい残ってるんですよね。ブログじゃない、ツイッター。
うん、はい。
で、この後リリース後も例えば、UX を変えたせいで GPS 取得制度の問題が出たりとか、あとはダイナミックリンキングの問題を解決した手法、これが後ほど、通用しなくなるような話だとか、あとは、バイナリーサイズがまたでかくなるとか、あとコンパイラーを最適することで問題解決するし、これ僕もよく分かんなかったんですけどとか、うん、あとバックによってビルド速度を上げるとか、なんかそういう話もいろいろと書いてました。
うん、
で、最後彼結論として、そのコンピューターサイエンスは全てトレードオフだと、で最強の言語なんてなくて、何をするにもトレードオフがを理解する必要がある。でこれまで出会ってきたいいエンジニアっていうのは問題解決に貢献して、さらに不必要な問題を作り出したりはしないのだと書いてありました。
なるほど。なかなか、なんでしょうね。現代のおとぎ話というか、おとぎ話じゃないですね。何ですか。あの、そういう教訓がある話ですよね。うん。
いや、本当に。
ここに出てる問題って、Swift 2だったからやっぱりあったってことなんですかね。今はもう、こういう問題ほとんど解決してるんですかね。
結構解決されていて、で特にあの例えばバイナリーサイズの問題とかもそうですし、うん、まあそもそも X コードが成熟したっていうのもありますしね。
ああ。
であとは Swift 5からはABI スタビリティに到達したので、 Swift がなのでバイナリー互換性が確保されたりとか、あとは 5. いくつか忘れましたけど、いくつからか、モジュールスタビリティって言って、これまで Swift で書いてるアプリって、Swift のバージョンが上がると、すべてのライブラリをアップデートしなきゃいけないみたいな問題があったんですけど、
うん、
まあ、そこも、Swift がコンパイラー側で吸収してくれるようになりました。なので、
うん、
開発は本当にしやすくなったんですよね。
なるほど、なるほど。 これは、そうか、バージョンをあまり気にする、Swift のバージョンを気にすることなく、コードが書けるようになったってことですかね。
はい。
なるほど。
ABI スタビリティは、いいところは、その、結局、どのバージョンでコンパイルした Swift のアプリでも、バイナリ互換が確保されているので、なんだ、他のバージョンのそのスタンダードライブラリとか、ランタイムライブラリでもアプリを実行することが可能になるんですよ。で、これまでは、その、それらもアプリに全部ひっくるめて出してたので、バイナリサイズでかかったんですけど、その必要が、なくなったのな、将来的になくなることができるっていうのがこの変更だったんですね。
ああ、なるほど。
うん。
これ、あ、つまり、あれですかね。スタンダードライブラリとかは、まあ、どれ使ってもちゃんと動くようになるから、なんですかね。OS? モバイル、スマホの側で、そういうライブラリとかを持ってるってことなんですかね。持ってるから、問題ない。スマート。そうなんですね。あ、これなんか、このスレッドを読んだときに、Android の話も出てきてて、それ、ちょっと紹介していいですかね。
お願いします。
はい。まあ、本当に Uber の Android のエンジニア、当時ですね、の方も、この話をしていて、ザック・スウィアーズさんって方で、今は Slack で働いているみたいなんですけど、Android の方は、めちゃくちゃスムーズに移行できたらしいです。まあ、それは、あれですね。まあ、Android はあれですね。まあ、基本的に Java でして、まあ、Kotlin 使ってたとしても、結局、コンパイルされるものは全部同じで JVM で動くから、特にそういう、なんですかね、うん、問題はないし、まあ、多分なんですけど、RxJava 使っていたので、そこら辺の、なんで、大きな、なんですか、ライブラリの変更とかなかったのかなというふうに思います。で、まあ、とはいえ、みんなやっぱバーンアウトして、300人、4月から6月の間で、300人のエンジニア辞めたそうです。10% らしいです。3ヶ月で300人辞めるって、あんま聞いたことないですね。うん。
うん、
で、そう、だけど、このリリースによって、OSS をめちゃくちゃいっぱいリリースできて、まあ、バックって Facebook、ん ?Google かどっちでしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、OK バックって、はい。ビルドのやつですよね。Uber のやつ。あと、アーキテクチャフレームワークの Lib とか、RxJava の参照を取るオートディスポーズとかそういうのとか、いっぱいライブラリーが出たので、いいこと書いてるんですよ。これ、Pressure Sometimes Creates Diamonds って書いてあって、うん、その通りだなと思いました。
うん。
うん。で、あと、まあ、ただ一個だけ問題があったのが、Android で。Android って、クラス、持てるクラスの数が、まあ、リミットがありまして、まあ、それにぶち当たりましたと。うん、なかなかぶち当たらないんですけど、うん、まあ、ぶち当たって、で、だけど Facebook はもう、すでに当時、アプリ内でその問題にぶち当たってたんで、Facebook から、そのパッチですね、をもらって対応したということが書いてありましたね。うん、
確かに、
うん。
Uber、Lyft って元 Facebook の人多いですもんね。
あ、多いですよね。
うん。
うん、で、まあ、けど、おおむねうまくいったということを書いていたんで、まあ、300人辞めてるからどうなんだろうっていうのはあるんですけど。うん、いや、面白いなと思いました。うん、
この Pressure Sometimes Creates Diamonds って、グラフ QL とかもそうですよね。
そうですね、確かに。
Facebook がモバイル移行がうまくいかなくて、うん、ウェブをラップしたみたいなアプリを出してうまくいかなくて、じゃあどうやったらアプリを作れるかっていうので試行錯誤した結果がグラフ QL だったから、やっぱ急成長のところにいると何かが生まれるんですね。
うん、 そうですね。そう、それ、そうなんですよ。それすごい思ったんですよね。多分、こんなハイパーグロースすることって、を体験できることって、ほぼないと思うんですよね。だから、まあ、すげえ大変だったとは思うんですけど、この経験は本当にめちゃくちゃレアだし価値があるなと思いましたね。うん、
そうですね。
ウーバーほどハイパーグロスしてるところってそんなないですもんね。いや、すごい。すごいなと。うん。
これが日本ではあまり、日本だとどうなんですかね。メルカリとかハイパーグロスに入りそうな感じが。
メルカリはハイパーグロスしてましたね。してた、あ、ハイ、ウーバーほどではないですね。さすがに。
そっか。
はい、ま。確かに、ものすごいユーザーどんどん増えていて、何百万人単位で。うん。だから、それは、
とはいえただ、エンジニア、アンドロイドエンジニアが例えば、ウーバーだとこれ300人辞めたってことは、3000人ぐらいいたってことですけど、うん、メルカリに3000人アンドロイドエンジニアがいるわけではないですもんね。
はい、2人で作ってたんでね。笑っちゃいますよね。はい。まあ後からもう1人増えて3人になってとかなったんですけど、うん。
それで回せてるのもすごいですけどね。
あ、だからこんななんか大きなチャレンジしてなかったんですよね。あ、そうそう。だからそれで思い出した。で、他の人が言ってたんですけど、教訓、この話の一番の教訓は、なんかアプリを作るときは3人ぐらいで作るのがいいんじゃないかって言ってましたね。
ああ、それはあるな。
そう、多分これも、まあ3人で作るのは難しいかもしれないんですけど、少人数で作っていたら、そもそも一からアプリ作ってしまおうってことにも、まあならなかっただろうし、まあ、この自国の、うん、状況にはならなかったかもしれないですよね。やっぱりすごいですよね。10人 iOS で開発している人が超えたところで、だからそれ以上ですもんね。
そうですよ。多分 Android と同じで数千人いたんでしょうね。いや
ー、すごい。
なんでこんなに人いるんでしょうね。
なんででしょう。うん。まあ、当時の Uber は、もしかしたらドライバーアプリと、ユーザーのアプリが1個だったんですかね。それとも別だったんですかね。だから、両方開発する人が同じコードベースをいじってたんですかね。
アプリ2つ分だとしても多くないですか。数千人は
多いですね。そうですよね。まあ、バックエンドの方もあるので、モバイルは数百人とかだったんじゃないですかね。
ああ、そっか。
いや、まあ、それでもめちゃくちゃ多いですけど、
それでも、それでも多いな。
はい。
ただやっぱりその分、Facebook とか見てると、やっぱりエクスペリメンツを回してるサイクルもすごい早いですし、なんだろう、まあ、手を打つスピード早いですよね、やっぱね。
確かに。
例えばコロナバイラスが流行ってから、Zoom のそっくり機能みたいなの出したりとか、そういうスピードも早いですし。
うん。
なんかこのツイートにもありましたけど、新しいアーキテクチャは新機能開発を高速で行うことにフォーカスしてるみたいな話があって、やっぱパラレルでどんだけメインの機能に影響を与えずに早く機能追加していくかっていうのはやっぱポイントなのかもしれないですね。
そうですね。これそのなんでしょうね。けど、まあ Uber がやっぱり結構トップダウンな環境だったっていうのもやっぱ影響してんのかなって、この何ですか、デッドラインが決まってたって書いてありましたよね。
ああ、そうですね。
うん。だからやっぱそこも結構この組織の、なんていうんですかね、仕組み的にすごくプレッシャーがあって、うん、大変だったんだろうなということが、まあ、容易に想像できますね。
あともう一個あるのは、この当時はどうだったかわかんないですけど、リフトって割とスイフト界隈で有名な人たちが多くいたんですよね。いたっていうか、いるんですよね。で、やっぱそこの競争とかも関係あったのかな。
ああ、そうなんですね。確かにリフトは、ですね、アンドロイドはやっぱりかなり、ウーバーの方が著名なエンジニアが多かったイメージですね。
うん
うん。そうなんですね。すごい。もし、ユースケさんがこういう組織に放り込まれたら、どうしますか？
これどうするんだろう。
やめますかね。
命を大事に、もう選択肢の一つですよね、これね。
うん。
ただやっぱ憧れますよね、この、ハイパーグロースする組織でしか経験できないこと。
うん。
めっちゃ成長できそうですもん、こんなとこいたら。
ですよね。
うん。
そう、それすごく思って、多分自分がこの状況いたら、まあ、最後までは見届けるかなとは思いましたね。まあ、絶対いいか悪いか分かんないけど、終わりはあるじゃないですか、まあ、
うん、
ある意味。だから、まあ、ここで去ることはないかなってちょっと思いましたね。もったいないなって。うん、めちゃくちゃきついから、剥げるかもしれないですけど。
これ、リリースした後に残れるかって言ったら、俺ちょっと分かんないな。リリースまでは入れそうだけど。
ああ、それはそうですね。
ああ。
リリースしてからはちょっと、もう、いいかなという。
ある意味、そう、はい、これもここら辺のスタートアップの魅力ですよね。こういうジェットコースターみたいな経験ができるのは。
そうですよね。ないですよね。ちょっとさっき、まあ、話戻っちゃうんですけど、
はい、
GPS の取得制度の問題って、なんか最近自分 も似たような問題があって、確かこのツイートだと、最後に GPS 位置取得をした場所がピックアップ地点になっちゃうっていう問題が あったと。なんで、最初からロケーションパーミッションを取るっていうので、まあそれが問題になったっていう話があったと思うんですけど、
うんうん、
なんかその iOS のCL ロケーションマネージャーっていうロケーション取るやつがのリクエストロケーションっていうメソッドがなんか位置情報の取得に10秒ぐらいかかっていて、これ買い物にならないなっていうところで、別のスタートアップローディングロケーションっていうメソッドを使ったら、まあすごい早くなったんですけど、まさにこれが最後の GPS のロケーションが返ってくるようになっちゃったんで、今ここの Uber の問題と同じ問題が起きて、で、これはなんか iOS 固有のよくある問題なのかどうなんだろうっていうのが気になったんですけど、どうなんですかね、これ。
俺も確かにこんなような問題をニーマの時、ニーマはレストランの、なんですか、自分がデバイスで食べ物のサンプルを測った情報をレストランの情報と紐付けるので、うんうん、位置情報をベースにレストランを探してくるみたいなのやるんですけど、
はい、
どうしてたかな。なんか必要な時に撮るんじゃなくて、アプリが走ってる間いい感じのタイミングで定期的に取得するみたいなのしてた気がしますね。
なるほど。
うん、
はい、我々もまさにそういう感じで何度か 取得を繰り返して、まあ、精度を高めていくっていう対応を結局取ってますね。
これ、Uber からしたら、もう地雷案件ですよね。
だってですね。
アプリを起動して、デスティネーションを入れただけで、最短でこう、タクシーじゃないか、車に乗れるっていうのが、体験として提供したかったはずなのにってことですよね。
うん。
うん。これは難しいな。
うん。
ああ。そう。なんか、この後に書いてある話とかも結構面白かったんで、ね、気になる人がいたら、ぜひ読んでほしいですね。
うん、はい。
うん。ちなみに、はい、この急成長の話で思ったんですけど、これからこうやって急成長しそうなスタートアップとかってあります？
あ、周りでですか？
はい。
うん。
あ、チョンプ以外でですよ。
そう、パッと思いつかないですね。今、ホットなスタートアップってことですよね。
はい。
いや、テスラとかですかね。あ、まあ、もうすでにだいぶスケールしてますけど、すごくエンジニアはものすごい募集してるみたいですし、彼らのアプリは実はリアクトネイティブで書かれてるんで。
あ、うん、そうなんですね。
だからまさに今痛みを体験してるんじゃないでしょうかね。
それはリアクトネイティブを使ってるからこその痛み
とかですかね。あとはまあ、あ、これちょっと今後 Today Island でトピックとして使ってもいいかもしれないんですけど、もっとテスラの社員が内部事情を暴露するってことで結構トリッキーなことをいっぱいやってたっていう話があって。
おお、あ、うん、それ面白そう。
はい、まあ結構だからリアクトネイティブにまあ限らずスケールしていろんなことやってるんで、オーバーズエアで OS とかその車に配信してるじゃないですか。
うんうん。
ああいうのとかも含めて、結構、うん、いろいろ大変なんじゃないですかね。車もめちゃくちゃ。
それ面白そうですね。
うん。
そっか、それ面白そうだな。それカバーしたいですね。
はい。
僕思ってたのは、多分、今年だと、Zoom とか、ペラトンとか、
あと、
僕の大好きな Zwift とか。
Zwift、あ、Zwift はありますね。Zwift あったわ、うん。はい。
だって、これまでほとんどね、人がいないこの 3D ワールドに人がうじゃうじゃ溢れるようになったじゃないですか、コロナで。
はい。
あれとかどう、ね、多分バックエンドとかの話だと思いますけど、どうさばいたのか。
うん。
で、あと、コロナが始まってから数ヶ月、数週間とかで、なんだろう、グループライドみたいなのをみんなでスケジュールしてやる人たちが増えたので、ミートアップっていう機能が出されたんですよね。
はい。
で、そういうのもすごいスピードで、多分そんなに人いないはずなので、その中でどうやってこうね、やってたのかとか気になりますけどね。
確かに。
うん。
うん。昨日、まあ、ちょっと何人いるか分かんないですけど、少人数だと逆にまあ、できることもあるかもしれないですけどね。変なそのしがらみとかがなく、一人のすごい人がガツガツ作るみたいのはできるかもしれないですね。その代わり、まあ、負債とか、いろんなものが犠牲になっている可能性はまあもちろんあるんですけど。
確かに。
うん。
そういう意味で言うと、日本のスタートアップはそういうタイプの方が多いのかもしれないですね。なんか、うん、グノシーもやっぱりスターエンジニアみたいな人たちいましたし、メルカリも多分そうだと思うし。
うん。
うん。
確かに、それで乗り切って、まあだけど、どっかのタイミングでやっぱ人を入れたりすると、またいろんな成長痛が、出てくるんだろうなという想像をしています。
そうですね。
うん。
ああ、いや、こういうとこにいたいわ。
うん、
うん、 これいや本当にいい話ですよ。この全部めっちゃ長かったけど、
そうですね、
めっちゃいい話でしたね。
よくぞ公開してくれたって感じですよね。
本当に、うん、で iOS 関係のそのやっぱ課題感とか、これ読んで理解するために復習しなきゃいけないことも結構あったので、
うん、
そういう意味でもiOS エンジニアの人はぜひ読んでみるといいかもしれないですね。
なるほど。そんなとこですかね。
はい。
はい。ではエンディングいきたいと思うんですけども、本日は、元 Uber 社員によるデスマーチについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ Today Ireland FM でつぶやいてください。ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。